今日は出エジプト記の3章16節から22節までです。創世記の3章出エジプト記の3章16節から22節。行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人の地、乳と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちに荒野へ3日の道のりを旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと言え。しかしエジプトの王は、強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。アーメン。
アーメン。
アーメン。まあ、この世はエジプトのようなものでして、そしてですね、神の民は確かにこの世から、災いを受けるんですけども、しかし神の民はこの世から剥ぎ取らなければならないと、エジプトから剥ぎ取らないと、剥ぎ取らなければならない、書いてありますね。神さんは初めからそういうふうに、ね、何もエジプトを栄えさせて、エジプトを飛ばせて、そこからわざわざ剥ぎ取るという行動に、まあ、仕向けるというか、まあ、そのようにこう計画を定められるんですけども、今日の歌詞を読みますと、本当にね、なんでこんなに回りくどいと思えるような導き方をされるんでしょうね。神様はイスラエルの民を祝福すると、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの子たちをそのまま何もわざわざエジプトまで持っていかなくとも、そのもともとカナンの地に、約束の地において、そこで笛ひわがらされていれば、もっと物事は単純で、ね、こんな苦しみは経なくて済んだでしょうって、まあ、私は思ったことがあったんですけども、神様の方法はですね、まずこのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの時代にエジプトに、その神の約束の民を全部移住させて、でそこで増え広がらせて、でそこで400年の間奴隷として、苦しめられて、でそれで、 そこからエジプトの王を心を固くなな状態にして、でエジプトに災いを下らせて、でそこでエジプト人がコリゴリとなって、イスラエルの民をエジプトから、連れ出す。でその時にエジプトの富、金や銀、また衣服などをそれらを身につけさせて剥ぎ取っていくという方法を、なんとこの今日読んだ説でその遠大な計画が全部、ね、あらかじめ、まだ何も起こってないのに、まだモーセ自身はミディアンの地にいて、エジプトの地ではイスラエル民族が何の疑いもなく奴隷生活を強いられている、そういう時に神様はあらかじめこのことを予言というか、あらかじめモーセにご自身のご計画を告げられました。いや実を言うとですね、今出エジプト記3章を学んでますけど、創世記15章の時点でもうすでにそのことが書いてあるんですよ。アブラハムのへの約束のところで、創世記の15章の後半の方にアブラハムが生贄を捧げて、それを半分に裂いてそれを置いておいた。でそこでアブラムが、この頃はまだアブラムだったんですけども、彼がひどい暗黒の恐怖に襲われて眠気に襲われた時、神様は15章13節で言っておりますね。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになると、ね、400年以上前にすでにこうやって神様計画されて、まだアブラハムに子供が一人もいない時代、もう75歳過ぎたおじいさんだ、子供がこれからできるなんて思ってもみなかったこの時代にすでに神はこのようにご計画されており、またこの創世記の、ね、18節から21節、ね、いろいろな地名とか何人の地とか書いてありますね。ケニ人、ケナス人、ヘテ人、ペレス人、もうこの頃からすでに神さんは一つの民を選び、すなわちアブラハムの子孫を選んで、そして、とにかくエジプトから救い出すことをご計画されていたんです。神様のご計画は決して平坦ではありません。皆さんは思うかもしれません、このまま私は、何の苦労もなく祝福に富んで富に満たされて剥ぎ取って栄えていくんだ。でもですね、神様のご計画は人との二人三脚なんですよ。神様があることをしようとされる、でそのことを人に示される、で人の側がそれを受けてそれを信じて信仰によって行動するという、その、コミュニケーションというかキャッチボールというか二人三脚というか、その共同作業なんですね。神様の御業がなされるのは人との共同作業です。ここではモーセは神様に、再び命じられますね。行ってイスラエルの長老たちを集めて、言いなさいと、アブラハム、イサク、ヤコブの神が主が現れてこのエジプトでのこの虐待を知っておられる、でそれで、そこから、救い出してこのカナン人の地へと導きに上らせると、イスラエルの長老たちに言いなさい。で神様は18節で言います。彼らはあなたの声に聞き従おうと。もうすでにこの時ですね、イスラエルの民の心は整っておりました。モーセは40年前イスラエルの民にを救おうとしたんですが、しかしイスラエルの民は聞き従おうとしませんでした。 でも40年後のこときは彼らはあなたの声に聞き従おうと神様は仰せられます。まあ、モーセとしても40年前のあの頃のトラウマ、イスラエル民族は自分の声なんか聞きやしない、まあ、それがもしかしたらずっと40年再悩まされ続けてきていたかもしれないんですが、でも神さんはイスラエルのためにあなたの声に聞き従うとおっしゃいました。でモーセにですね、神さんはパロのところに使わそうと、モーセはパロのところに使わされるんです。でそれで、こういうふうに言いなさいと18節に書いてあります。ヘブル人の神主が私たちとお会いになりました。どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げてくださいと言え。エジプトにおいてですね、もう400年もの間このヘブル人というのは奴隷としての伝統がありました。エジプトにおいてはヘブル人は奴隷として400年もずっとこき使われるというのがもはや当たり前の状態になっていたところに、このモーセという80歳を超えたお年寄りがパロの前に出て、そしてヘブル人の神主が現れたと。でそこで3日の道のりをヘブル人を連れて行って、そこで主に生贄を捧げさせてくださいと言うんです。もう目に見えてますね、結果は。当然断られるでしょう。神様、なんでわざわざこんなことをモーセに命じるんですね。もう目に見えて、そのモーセがこういうふうに言ったことは跳ねのけられると知っていることをあえてモーセにさせるんです。で事実19節にね、エジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っていると、ね、神様知っていながら、ね、断られるのを知っていながらあえて生かせるんですよ。これには意味があるんです。私たち神の民もですね、あえてその言って断られるのを知っていながらでも神様に行けと命じられることがあります。それは私たちは相手が自分我々の思い通りに動くことが成功ではなく、神の言葉を正確に伝えたかどうかが成功であって、神の言葉を伝えた先、ファローがですね、この時たとえですね、まあ万一よし分かった、ヘブル人を神を主を礼拝させに行こうと言おうとも、あるいは何を言ってるんだって言おうと拒否されようとも、どっちでもいいんですよ。ただ我々の側に任せられた責任、モーセに託された仕事というのは神の言葉を正確に伝えるということ、相手に対して言葉で伝えるんです。言葉でもってですね、意図を相手に伝えた時、責任は相手の側に移ります。私たちの側ではないんですね。ペテロはその説教によって本当に多くの人たちが悔い改めに導かれて、もう何千人という大リバイバルが起きたんですが、ステパノという非常に優れた聖霊御霊に満ちた、執事さんが説教した時は大リバイバルではなく、一人の悔い改めもなく、ただ暴動が起きて、そして彼は殺されました。一体ステパノのメッセージは失敗で、ペテラのメッセージは成功だったんでしょうか。どちらも成功です。大成功です。ステパノのそのメッセージによって、そのユダヤ人たちは裁きが任されて、そしてその何十年と経たないうちにですね、そのユダヤ人たちはローマによって攻められて滅ぼされることに、裁きに任されてしまったんです。このエジプトに関してもそうです。モーセの役割は神の言葉をそのまま伝える、神の意図をそのまま伝えるということです。そしてそれは皆さんにも同じく、神の言葉をそのまま正確に伝えるということが 託されております。何も神様の御心はですね、皆さんが、祝福されて、そして皆さんが大活躍してということを以前にですね、皆さん自身が神の言葉通りに生きること、それを神さんは皆さんに願っておられます。で、神さんはさらにその先のご計画を告げられます。モーセは確かに行ってそして伝えます。しかしエジプトの王は、固くなになってそれを拒否します。で、その次がですね、20節、私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。エジプトは徹底的に打たれるんです。それもあらゆる不思議によって。で、そうしてエジプトがコテンパンにやっつけられた時に、まあ、彼らはこのヘブル人イスラエル民族を去らせます。で、しかもその時ですね、21節、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行く時、何も持たずに出て行ってはならないと。エジプトはですね、徹底的に懲らしめられるんですけど、しかし神様はそのエジプトの民にイスラエル民族に好意を持つようにされるとまでここでご計画をされて、しかもその通り実行されます。事実、イスラエル民族はここで神様がモーセに語られた通り、そしてその400年以上も前にアブラに語られた通り、エジプトから多くの富を携え上っていくことになります。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。こうしてですね、エジプトは、一旦高められ、それが高慢の極みに上った時に徹底的に打ち砕かれて、そしてその今まで携えてきた、今まで積み立ててきた富をこのイスラエル民族に渡すことになります。伝道者の書の2章の26節にこう書いてあります。伝道者の2章の24節から読みましょうか。24節から26です。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。26節に書いてありますね。神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与えます。しかし罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられます。エジプトは集め蓄えてきました。なぜそこまで巨万の富が集められ蓄えられてきたかというと、それは神のために渡すためです。神の民が金や銀やまた衣服を与えられて喜ぶために、神は400年も前からそれをご計画されていたんでしょうか。確かにそれはその通りですけれども、しかしもっともっと重要な理由があります。イスラエルの民がエジプトから携え上った金や銀は荒野で何に使われたでしょうか。 幕や、
そうです、
礼拝のために使われました。金や銀与えられます、生徒たちに。しかしそれは皆さん自身がいい暮らしをして贅沢するためというより、むしろ皆さんがそれを心から喜んで捧げて、神様に捧げて、それで礼拝をして、それで神の幕屋を建てるためですね。そうすることによって神様と人とが共にいい関係を保っている、住まう、常しに住まうためです。皆さんに金銀が与えられる。そしたらやったやったって言って神様から離れたら、その金銀は死んだも同然です。皆さん自身の魂はその世の金銀によって滅んでしまうということも大いにあり得るんですね。皆さんそうあってはなりません。イスラエルの民は確かにエジプトから多くの金銀を剥ぎ取りました。でもそれは神様に礼拝を捧げるためです。神様は実に不思議な、遠大な、人の目から見てなんであっち行ってこっち行ってそれから そう来るっていう、本当に人の思いを、計らいを超えたご計画を立てられますけれども、しかしそれは災いの計画ではなく、皆さんを幸いへと導く計画です。将来と希望の計画です。私たちはただ神様から与えられる道、それはですね、時にはなんでそういう風にするのっていう風に思うことがあるかもしれません。でもそれはしっかりと神様から与えられたものは、与えられ神様から来たものとして従順して服従していくべきなんですね。最後にですね、ローマ人への手紙の9章を開きたいと思います。ローマの9章の15節から18節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるものではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。神様はパロにですね、パロを栄えさせたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると、そのためにパロを立てたと書いてありますね。神様はご自身を憐れむものを憐れみ、慈しむものを慈しまれます。するとですね、じゃあ一体神様は人を御心のままに頑なにも、また憐れむこともされるんだったら、どうして人を責められるか、誰が神のご計画に逆らうことができましょうかと、人は言うかもしれないと19節、パウロは述べております。それに対するパウロの答え、神様の答えは20節、人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなた方は、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか、ね、この人を御心のままに憐れみ、御心のままに頑なにされるってちょっとひどいんじゃないですかという質問に対する答えは、それはあなたは神に言い逆らうあなたは一体何者かというのが答えです。つまり主権は神にあるのだということ、それに従いなさいということですね。これが私たちの側の取るべき態度です。神様の御言葉には従順するということ、 じゃあ一体何もかもですね、全てが神様の 100% 思い通りなんでしょうかね。聖書を見ると必ずしもそういうわけではない事例がいくつかあります。例えばイエス様が、ツロフェニキアの方に行った時ですね、ツロフェニキアの地方にはイエス様は憐れみを注がないつもりでした。でそこに女が一人来て、私の娘を憐れんでください、悪霊に取り憑かれております。でもイエス様は釣れない返事をして、私は、あなたのところには使わされていないよと。で、イエス様はさらにひどいことを言うんです。子犬のに投げてやるパンはない、まあ、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないと。要するにツロフェニキアの女は子犬呼ばわりされたんです ね。でもツロフェニキアの女は主よ、おっしゃる通りですと、ね、イエス様のそのひどいとも思われる言葉におっしゃる通りですと従順したんです。ここでパウロは、あなたは一体何者ですか、私たちが主に対して取るべき態度は、主がひどいと思えるようなことでも主をおっしゃる通りです、主をその通りですという時、もともとツロフェニキアの女に対して注がれる憐れみはなかったはずなんですが、しかし注がれてしまったんですよ、その主をおっしゃる通りですと答えた時には。娘は悪霊、その女の信仰告白と同時に出て行ってしまったんです。法則が流れていったんですね。アハブ王、彼もですね、預言者エリアに、あなたのしてきたことはもうひどすぎるから、神はあなたはもうひどい死に方をする、そういう予言されました。でもアハブ王はそれを聞いて悔い改めて、頭を垂れ、頭を垂れてゆっくり歩きました。そしたら神様はその災いのご計画を思い直されました。アハブ王は固くな、その言葉を聞いて顔面を、心を固くない、固くするのではなく悔いたんですね、改めたんです。そしたら神様はその災いを思い直されました。ニネベの町もあと40日すれば火で焼き滅ぼされるってヨナが予言しましたね。でも40日後、果たして火で焼き尽くされたでしょうか。尽くされてないですね。なぜならニネベの人たちは悔い改めたからです。パロもこの時その言葉を聞いて、ね、神様からはその出エジプト記の記述では、私はパロの心を固くなるのを知っていると言っていたんですが、でもこの時パロがそれを聞いて悔い改めていたならば、まあ、当然神様はそういうお方ですから、災いを思い直されたことでしょう。こういうわけで神様と私たち、ことがなすのは二人三脚です。キャッチボールなんです。神様がこれをしなさいと言われた時は、皆さんが従順する時、神様は御業をなされます。憐れみのご計画も成就します。神様はしかもですね、その怒りの器さえも忍耐を持っておられます。22節ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのです。アーメン。神様、憐れみの器も定めておられます。しかもどれほどの憐れみか、それが一人子を十字架へと送るほどの憐れみです。命を差し出すほどの憐れみです。 それも滅ぼされるべき器に対して常に神様はですね、その憐れみをずっと注ぎ続けていることを、まあ、主日礼拝でもね、メッセージしました。たった一人子、それを世に下すほどに神様は世を愛され憐れんだ。それは一人として滅びるものが起きることがないことを主は願っておられるからです。確かにですね、神様は御心のままに頑なにされることはあります。しかしこのエジプトが何で頑なにされていたか、ヨセフの時代以来エジプトはずっとこのイスラエルのための恩恵を受けてきました。なのにエジプトがこのイスラエルのためにしてきたことといえば、400年奴隷にこき使った挙句、その生まれてきた男の子をナイルに投げ捨てよという命令、そこまで、ね、アブラハムの子孫を呪い、アブラハムの子孫をひどいことをしてきた、そういうバックグラウンドがあったんですね。呪われるには当然バックグラウンドがあるんですよ。呪われるようなことをその人がしたからです。かといって祝福の器がですね、そのまま両手放ししていれば祝福されるかというと、そうでもないことはね、列王記や歴代史を読めば皆さんお分かりですね。神様に選ばれた民なんだということに安住して偶像崇拝をしたり、あるいは弱いものを虐げたりしていたら、もともと憐れみの器だったはずが呪いの器になってしまうんです。大切なのは皆さん一人一人が神様の御言葉に従順し服従することです。神様はこのイスラエルの民に対して憐れみられました。400年もずっと奴隷で搾取され続けてきた。だから神様はそれを、その追いつかう者の声を聞いて悩みを知って、そしてその叫びを聞いた。だから主は憐れみを生まれたんです。どうか皆さんはいつでも憐れみの器として、憐れみの器らしく神様の御声に従い、聞いて従順し服従し続けて、そしてさらに憐れみに憐れみを注がれて、そして多くを富を世からエジプトから分取って剥ぎ取って、そして祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちがあなたの御言葉に従順し服従すること、これこそ何よりの祝福の道です。あなたが本当に私たちの思いをはるかに超えたことをなさるとき、私たちはあなたの御声に聞き従うことに躊躇を覚えることもありますけれども、しかしそれでもそれに従順し服従するのであれば、あのツロフェニキアの女のように、そしてこのモーセのように、私たちも祝福を大いにいただくことができます。ただ私たちがそれに安住することがなく、油断することなく、私たちはあなたのしもべとしてあなたの御声を聞き従うというスタンスをいつでも保ち続けて、そうして祝福の器としてこの世におけるはみをなすことができますように。どうかこの新しい一日、生徒たちを祝福してください。御言葉に従順し聞き従い続ける生徒たちでありますように。私たちは神に言い逆らったり、あるいは神の御言葉を判断したり、手玉にとって評価したり、そのような傲慢に陥ることがありませんように。御言葉に対してはただ御言葉であるがゆえに従順し服従し、そうして祝福をいただく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。